はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、やっぱりちょっと興奮しましたよね。大谷がホームラン打ったところをね、 MLB のサイトで見て、 MLB テレビ僕見れるんで、年間1万円ぐらい払ってんのかな。それで見たらね、ちょうどね、彼がね、宇宙間にね、はい、ヒット打ったところで、うおーと思って、一人でニコニコしちゃってね、道の上でニコニコしてもしょうがねえなと思って去年の秋手術したばっかしですよ。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
ここでお知らせです。お聞きの番組伊藤陽一のラウンドアップワールドナウが、この6月から Spotify のポッドキャストでもお楽しみいただけるようになりました。初めて Spotify でポッドキャストを聞くときには会員登録が必要です。ポッドキャストは登録無料で聞くことができます。スマホの場合は App Store もしくは Google Play Store から Spotify のアプリをダウンロードしてください。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。金融庁は老後の金融資産がおよそ2000万円必要とする資産を盛り込んだ報告書の事実上の撤回に追い込まれました。野党からの批判を受けて麻生金融担当大臣が正式な報告書として受け取らないと表明したもので、有識者会議でまとめた報告書が認められないのは異例の事態です。
まあ、これはちょっと後で触れたいと思います。
政府は75歳以上の高齢ドライバーを想定し、安全運転の支援システムを搭載した自動車に限定して運転を認める新しい運転免許制度を創設する方針です。高齢ドライバーによる死亡事故が相次ぎ発生しており、制度面の対応を急ぐ必要があると判断しました。
でもね、免許更新しても次の日にその人の運転能力劣化するかもしれないわけじゃないですか。年を取るっていうのはそういうことなんですよね。ということは、各自動車メーカーさんが言ってるように、これは明らかに踏み間違いだと、アクセルとブレーキのね、という時に車を加速させないようなシステムというのを作る必要があるんだろうと思います。じゃあどのくらい役立つかって言えばね、踏み込んじゃえばもう車ったら発進するわけなので、ということは運動能力が低下した人に供給する車という考え方もできるし、それがいいかどうかは別ですよ。で、制度的に例えば前方に障害物があった時にはアクセルを踏んでも車が加速できないようにする、または発進できないようにするとかですね、まあいろいろな方針が考えられますよね。だから免許のシステムを変えるというのもいいんだけど、免許っていうのはお墨付きを与えて、あとはまあしっかりやるだろうっていう制度なわけですよ。ちょっと的外れなのかなというふうに思いますよね。
Google など GAFA と呼ばれる巨大 IT 企業をめぐり、アメリカ司法省は日本の独占禁止法に相当する反トラスト法の新たな解釈を公表しました。消費者の不利益を幅広く捉え、競合企業を排除する買収など競争を妨げる行為も違反の判断材料とします。
まあ、あまりにもやっぱりね、大きくなったということで、まあ、アメリカにとっては虎の子ですよね。要するに GAFA っていうのは世界に冠たるアメリカの企業として認知されているわけであるし、 Facebook なんかね、つながっている人たちの数を合計すると22億とか23億ってね、世界中のどの国家よりもね、大きいわけじゃないですか。だから力はあることは分かっている。でも力があるがゆえに何らかの形の影響力を国家としても及ぼしたいし、 我々としてもそうですよね。例えばニュージーランドのテロ動画がね、あまり厳しくチェックされないままに一時的にも垂れ流しになって、それがあっという間に拡散したというね、そういう問題に国家なるんですね。これはアメリカのみならず日本もヨーロッパの国々もということなんですけれども、どう対処していくかということで、今アメリカは独禁法の対象とするらしいんですけれども、それは国際レベルでもですね、ああいう巨大的な企業、また巨大な影響力がある企業に対してどう対処していくかっていうのは非常に大きな問題だしですね、この前アメリカの公共テレビ見てたらですね、人間の顔を偽造する技術っていうのはフェイクフェイスをね、ものすごく進んでるらしいんですよ。だからそういうものをやっぱり見つけ出して排除していかなきゃいけないっていう手続きも必要ですよね。だからこれものすごく大きな問題抱えてるんですよね。そういう意味ではアメリカの司法当局がどこら辺でその線引きをしていくかっていうのは非常に重要な問題だと思いますよね。
香港で拘束した容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例改正案に反対する香港の市民や学生数万人が議会の建物を取り囲み、周辺の幹線道路を占拠しました。警官隊が強制排除に乗り出し、80人近い負傷者が出ました。
この問題が非常に興味あるのはですね、やっぱり一国二制度の骨抜きに明らかにつながりますよね。で、香港の学生たちも含めて社会人もそうなんですけど、相当反対が広がっている。で、注目されるのはね、昨日ですかね、渋谷でね、香港の人たちとの連帯をということで反対運動への支持集会が開かれたということです。まあ香港の人たちだから日本にも来れているということもあるのかもしれないんですけれども、運動がね、国際的になってきている。だからそういう意味で言うならば、国際的にみんなが注目しちゃったもんだから、逆に中国の習近平政権が引けないというところまで来ている。で、どうするんでしょうかね。香港政庁のね、女性のトップなんですけれども、私は撤回すべきだなというふうに思いますよね。
安倍総理大臣はイランを訪問し、ロウハニ大統領、最高指導者ハメネイ師とそれぞれ会談しました。アメリカへの強硬な姿勢を見せてきたハメネイ師は、核兵器の製造も保有も使用もしない、その意図はないし、すべきでないと表明しました。
まあ私はね、このニュースで取り上げられているね、核兵器の製造も保有も使用もしない、その意図はないし、すべきでないとハメネイ師が言ったというのがね、非常に重要なポイントだというふうに思ってます。まあ今までイスラエルなんかはですね、イランが核兵器を持とうとしている、で、イスラエルを地図から抹殺しようという従来の主張に従って、もしかしたらイスラエルに使用するかもしれないということをイランの脅威として訴えていたんですけれども、仮にね、ハメネイさん、まあ最高指導者なので、そんなに大きな嘘は言わないと思うんですけれども、だとしたら、イスラエルの主張の方が警戒心を呼び起こしすぎるものだったということになりますよね。で、もちろんね、アメリカはそんなことはないと、イランは今回のホルムズ海峡でのね、タンカー2隻に対する攻撃でも責任があるんだということを言っていて、対立が容易に解けるわけではないので、安倍さんのね、目に見える成果はなかったというふうに思うんですよ。だけども、イランとアメリカの橋渡しをするのは今まではヨーロッパのみでしたよね。ロシアも中国もあまり口を出さない。あの二つは対立させておけばいいみたいな考えてるんだけども、目に見える成功はなかったのかもしれないけれども、これからアメリカがもしかして対話するプロセスに入った時に、日本ルートというのもね、まあ安倍さんのルートということになりますけれども、一つ選択肢が増えたということは言えると思うんですよ。まあヨーロッパは今まで自分たちが橋渡ししてきたのに、日本みたいな新参が国がね出てきたっていうふうに面白くないと思ってるのかもしれないけれども、世界にとってみればね、やっぱりかつて大帝国を作り上げたね、ペルシャの末裔であるイランと今の大国であるアメリカが睨み合っているのは不安定要因であることは間違いないわけであって、もちろん対立は容易には解けないですよ。考え方そのものは違うのでね。だけども日本が一つの仲介口になりうとしたら、それはいいことだし、まあ安倍さんの今回の訪イランだけではなくて、その次、またその次と、2手目3手目がですね、非常に重要になってくるというふうに思いますよね。
トヨタ自動車は課長級以上の管理職の今年の夏の賞与を、去年と比べて平均 4% から 5% 減らします。足元の業績は堅調ですが、 自動運転や電動化などの分野の開発競争の激化を受けて社内で危機感を共有する狙いがあります。
これは後でまた触れます。
中国政府が雇用対策を急いでいます。アメリカとの貿易戦争で雇用への打撃が表面化しているためで、新設した1000億元およそ1兆6000億円の基金を原資に3年間で合計5000万人に職業訓練を受けさせる計画です。
なかなかいいじゃないですかね。3年間で合計5000万ですよ。5000万。日本の人口1億2800万ですからね。5000万の人間に食料訓練を受けさせる。つまり簡単な給付はしませんよと。だけども新しい時代に備えて労働者が新しい技能とかそういうものを取得するんだったらそれを手伝いますっていう考え方ですよね。これはどこの国にも言えますよね。今まで人間がやってたことをロボットがやったり AI がやったりする時代になっているわけだから、今までの働く人間には新たな能力、新たな分野というのが必要なわけで、中国のね、経済の形とか政府の形にはものすごく不満なところがあるし、だけどもやることはね、案外的を置いてるんですよ。ただただお金出しますっていうんじゃないところがね、この国の賢いところなのかなと。であるからこそここまでね、発展してきたのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケット。
まあ今週はね、非常に予想されたことで始まりましたよね、はい、というのはトランプ大統領が対メキシコ関税をねやめたと、無期限にサスペンディッドだとこう言ったわけですよね、はい、で私はまあ先週からね、この関税は実際には実施されない可能性が高いということを申し上げてきたんだけれども、まあそれはいろいろ理由があります、はい、ペンス副大統領とかね、クドローさんがいないホワイトハウスである一人の補佐官が進言し、トランプ大統領も保守派のコメンテーターが意味はけしからんとこう叫んでいるのを聞いて、じゃあやろうということでやったという、全米商工会議所とかですね、それも全部反対だったので、はい、まあ私はメキシコから何らかの情報を勝ち取ったら実施はしないんだろうと、まあ本来だったら10日ということだったので、しばらくこの話は出てこないのかなという気がしますよね。で、まあそれを予想して、実は先週のマーケットからニューヨークはかなり上がったんですよ。はい、つまりね、1週間にね、1100ドル近く上がったんだよ、ダウで見てね。
かなり上がりました
ね。で、今週もまあ高値を維持していると。はい、ただまあ先週僕1100ドル上がった時にね、2万6000ドル台を駆け上がるのは難しいなと思ってたら、やっぱり今週少し足が鈍ったということですね。で、それは、メキシコは簡単にアメリカと合意できる環境なんだけれども、中国はですね、これはまあ硬いわけですよね。で、考えれば、今月末には G20 があって、習近平さんもトランプさんも大阪にいるという状況の中で、でもどちらかというと、中国は今のアメリカとなんか話したくないとこう言っていて、アメリカはまあそれでもちょっと話しようよということを言ってるわけじゃないですか。アメリカの主張はですね、今の中国共産党の一党独裁支配体制を根本から覆すような要因がいくつかあるので、それは中国としては、はいはい、わかりました、話し合いましょうっていうことはできないんですよね。仮にですね、今月末の G20 で米中首脳会談も開かれないとなると、それはマーケットは不安定になるじゃないですか。で、それがわかっているので、しかも今の状況では米中のトップがニコニコ握手する場面が想定できないので、2万6000ドル台を駆け上がれないと読んでいるわけですね、はい。で、加えてですね、日本のマーケットは円高懸念ってのがね、ありますよね、はい。円高になった割にはまたそこで安定しているというのが今のね、ドル円の状況なんですけれども、日米の貿易交渉について、米中ほど緊迫した場面はないし、 結論は参院選の後ということになっているので、でもまあ、日米の貿易交渉が行われているという状況なわけですよね。で、貿易交渉っていうと、我々の頭は円高というのと連想するわけで、そこがですね、やっぱり引っかかっているんだというふうに思います。で、来週はね、FOMC が開かれるんですよ。はい、最大の関心はね、利上げに向けた地ならしを FOMC がどうするか、つまり声明文でどう書き込むかということだと思うんですね。雇用統計が非常に悪かったということがありますよね。5月の雇用統計が7万人台の非農業部門就業者数の増加にとどまったということと、物価もですね、はい、むしろ FOMC が狙っていた 2% 近傍、それを目標にしてるわけです。そこから落ちてきちゃったんですよね。1.8 ぐらいになっている。それをどう評価するのか。まあね、ごく一部には今月中に利下げするんじゃないか。つまり、来週の FOMC で利下げするんじゃないかという見方もあるが、まあこれはちょっとね、時期尚早だと僕は思うんですよ。僕は非常に重要なポイントだと思うのはね、いろいろ世の中起きているわけじゃないですか。例えば、はい、ホルムズ海峡で日本のタンカーと言われているタンカーが攻撃されて、もう一隻とともに攻撃された。で、原油相場が一時 4% ぐらいスパイクした。はい、で、本来だったら、すごく世界のマーケットは懸念するはずなのに、まああんまりしないままね、今日の東京もあったよね。だからそういう意味で言うならば、波乱要因山ほどあるのに、マーケットあんなにしっかりしてるなというのは私の印象です。だからそれをどう考えるかですよね。一つ一つは過去から見れば大きな事件だし、ホルムズ海峡って聞いただけでね、株式市場関係者はゾッとするのかもしれないけれども、でも一つ絶対的に大きな環境なのは、はい、FOMC でさえもですよ。今まで利上げをしてきた、去年の末まで利上げをしてきた FOMC でさえも、次は利下げ、次は緩和、ということになってるわけじゃないですか。そうするとね、世界の株市場もそんなに下がっていないので、資金は潤沢にある。だからそんなリスクアバースになってられない。どっかにお金を置かないと、利回り競争で負けるという環境があるんだと思うんですよ。で、それがいいとは言いませんよ。でもみんな、大部分の人は、うちは他よりも利回りいいですよと、実績はこうですよって言っていなければならない競争の社会であるので、で、そうするとやっぱり待機資金はかなり潤沢にある。緩和がこれだけ続いてるわけですから。で、そうすると、あるシュレショールドまでは、シュレショールドっていうね、敷地とか日本で訳されるんです。まあそこを超えると、そのマーケットの構造が壊れるみたいなところがね、どこなのかという問題とも絡むんですけれども、はい、でも全体的に見ると、リスクアバースの期間は非常に短くて、ニューヨークのね、先週の1100ドルの上げなんてね、僕はこんなに力強くていいのか君たちと思いましたからね。だからそういう展開なのかなとしばらくはね、はい。まあもちろんそれが大きく崩れる可能性もあるし、危険性もあるんですけれども、まあそんな感じで今全体のマーケットを見ている。で、そうするとやっぱり、そんな極端な円高もね、まあじりじり進むんでしょう。今回もね、111円が長かったりして、110円台、ストンと108円台に落ちて、そしたらどうするかと思ったらそこでまた止まっちゃったという ね、はい、そういう展開なのかなというふうに思いますよね。
次はトヨタ自動車が課長級以上の管理職の今年の夏の賞与、去年と比べて平均 4% から 5% 減らします。
まあちょっと言ったことがあるんですけれども、トヨタ自動車に入るとね、
はい、
中部地方の人たちは、なんて言うかというと、みんなね、いい会社に入ったねってこう言うんですよ。もう大丈夫ねってこう言うわけですよ。大丈夫ってよく意味ね、わかるでしょそれ、はい。まあ要するに一生大丈夫と。で、お嫁に出すときもね、トヨタさんにお勤めですかみたいな話になった、
ね。もうそれならば、みたいな。はい、
でそうするとね、社員が慢心する目はね、山ほどあるんですよ。友達のね、トヨタの元役員だった人がこう言っていた。これはまあこの放送でも紹介したことがあるんですけれども、トヨタに変化を求めて入ってくる人は一人もいないっていうね。で、そうすると、今のような変化の激しい時代に、ケースとかね、コネクティッドとかね、はい、社員の意識と時代の変化は明らかに社員の意識が遅れてくるわけですよ。そうでしょ、
はい、
時代は進む、
はい、
社員は満足している、はい。で、これをぶち壊さなきゃいけないわけですよね。トヨタの経営陣としては。で、僕はね、これ聞いたときに、うまいなと思いましたよね。つまり、はい、トヨタは、もうほとんど毎週、ニュースとして大きく載るかのように、あそこと提携し、ここと提携し、ここの子会社なんとかし、
携帯電話会社とは3社とも連携し、または昔は子会社だった電装までがね、B2B の会社なのに、事業説明会をね、公にやるみたいなこと変化を遂げてるわけですよね。で、そうすると、社員はどう考えるかっていうと、まあ上の方がいろいろやってるわねって絶対思うんですよ。でもそうじゃねえぞっていうのがこのメッセージですよね。
はい。
しっかりしろと。満足してる暇なんかないぞと。まあその通りです。というのはね、トヨタは年功序列的なところもまだあるし、はい、ヨーラバ体重の影というところもありますよね。だけども他の企業はテスラにしたってね、体重じゃ何でもないですよ。だってひょろひょろっと伸びてね、動乱の中にあって新しい産業にこう入ってこようとしてるわけでしょ。業績こんなにいいのに社員怒るだろうと多分怒らないと思います。で、それは次に良くなればまた増えるだろうと思ってるし、今でもおそらくね、下手な銀行よりもかなり高いんだろうと思います。でね、僕はこれ見て思ったのはね、あ、ヒュンダイとの違いはここだなと思いましたね。で、ヒュンダイっていう韓国の自動車会社はね、
はい、
毎年こう給料を上げろ、給料を上げろっていう論争がこう言って、
よくデモをしてたりしますね。
そうですね。トヨタはそういうことはなくてね、多分ね、論争も分かったと。じゃあ今回はそうしようと。でも良くなったらまた上げてよっていう、まあ、腹ゲーでやってるんじゃないかと思うんですね。慢心はいかんよというのを繰り返し、リマインドさせるという意味では、今回のトヨタの賞与引き下げ、はい、まあ、下げてもかなり高いと思うんですよね。だから冬は120万とかね、平均でですよ。でもまあ、上がったり下がったりする中で、奥さんがなんかどう考えると、あなたの会社も結構大変ね、と。しっかりしてよって、旦那がね、そうなんだよ。会社も結構ね、変化が激しいんだよ、みたいなことを喋ってるに違いないんですよ。家でね。わかるわかると思ってね。はい、
そして金融庁が老後の金融資産がおよそ2000万円必要とする資産を盛り込んだ報告書の事実上の撤回に追い込まれました。
まあ老後2000万って言うんですけどね、
はい、
それぞれの人が生活スタイル違うんじゃないですか。
そうですね。だからね、家族構成も違いますからね。
そう。昔日本はね、家族4人で子供2人産んで何百万必要だとか言ってこう公式化出したけど、今はね、その趣味がね、いろいろな、それぞれ異なるし、住んでる場所によって全然違いますよね。
そうですね。かかるお金が変わってきますからね。
僕、田舎へ帰ってね、親父とおふくろの家に住んだら、まあ残ってる家に住んだらね、月10万いるかなみたいなね。いや、だってそんなもんでしょ、だって。ね、全然都会とね、違うんですよ。だからまあ、標準化して老後2000万円で用を出したなと。この有識者会議がね。どこを基準にしてんのかなと。ね。で、病気する人しない人、
はい、
いろいろあるじゃないですか。だからそういう意味で言えばね、まあ、最初からちょっと無理な報告書だったんじゃないのかなと。いうことだと思うんですよね。私の友達の中でもね、まあそのくらいはそう思ってたよっていうやつもいるし、まだ500万足りないんだよねっていうやつもいたし、まあいろいろなんですよ。標準化した老後のご夫婦を基準にしてるんでしょうけれども、まあご夫婦だってね、片方亡くなったご家庭もいっぱいあるので、じゃあそれどうするんだという話もあったりして、または老人ホームに入る人と入らない人と、まあいろいろあるんですけれども、でも問題などはね、それを撤回するってありえないだろうと。それはおかしいよねと。
一度出してるんですかね。
出したんだろうと、はい。それを撤回して泣き物にするっていうね、別に野党の味方するわけじゃないけど、出しちゃいましたと。出したんならそれ責任取りなさいよということですよね。有識者会議が出したもんだということは、いや、あれは一つのね、参考ですって言えばいい話であって、はい、みずほ銀行の高田さんとかもね、入ってましたよね。あれ別に官庁に全然関係ない人が、で、エコノミストなわけだから、そういう人たちも入って作ったわけだから、撤回はしちゃいかんな、ということで、でも、年金だけで暮らせると思ってる人は、ほとんどいないんじゃないですか？ねえ、どうですか？
私は無理だと思う。
無理だと思う。まあ、そういう人が多いんで。
いつもらえるんだろうっていう感じですから。
ああ、そうだね。まあ、だから、そういう意味では、政治家はね、安易な約束をしがちなんですよ。100年安心とかね。でもね、やっぱり世の中変化するので、まあ今の状況だとこんな感じです。でもこれは変動する可能性がありますとかね。そういうふうにやっていくのが正しくて。出したものを撤回するっていうのもね、これはやっぱり政治に対する不信のね、原因になるんじゃないでしょうかね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？ 美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日ね、ものすごい気になる単語があったんですよ、
はい、
それはね、日本のタンカーがペルシャ湾で被弾したというのがありましたよね、はい、さっきも言った大谷君のところでね、日本の MLB プレイヤーとして初めてサイクルをやったと、結構ね、日本っていう単語がね、何回も出てきたんですよ。で、思ったのはね、日本のタンカーってつい最近まで中国船籍だったよねとかね、
はい、
日本の海運会社のって書いてあるけど、厳密には日本の海運会社のパナマ子会社かな、それが運航を委託して借りていた船っていう複雑な関係なわけですよ。それって日本のタンカーかなと思ってね、マスコミはね、全部日本のタンカーって書いてあるけども、
ね、はい、
よくよく調べてみると、うん、船の世界ってものすごく所有とか貸し借りが複雑なので、
はい、
日本のタンカーねと思ったんですよね、うん、それで大谷くんのね、
はい、
ニュースがあって、日本人 MLB プレイヤーとして初めてと。でもね、日本人としてっていうのはね、わざわざ日本人って言う必要あるのかなというふうに思ったんですよね。だって彼は高校卒業するときにもう MLB 行きたいってこう言ってたわけですよね。
はい。
最初から頭はインターナショナルだなと思うわけですよ。でしょ？英語を見たらね、ジャパニーズボーンって書いてありましたよね。
ああ。
それ日本で生まれたと。まあそうだなと。だからそういう意味では言葉の使い方も時代の変化とともに変わってくる必要があるのかなというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本のでした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで、富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
サッカーのね、久保君がね、18歳 J1 の FC 東京を退団して世界一の名門クラブレアルマドリードに移籍することが14日関係者の話で分かった。今日ですよ、今日。
はい。
すげえなと思いましてね。
ですね。
でね、年俸2億円 ?5 年契約それだけで10億かと。すげえなと。同じジャパニーズボーンとしてですね、嬉しいなというふうに思いますし、一回見たいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アデブレーベットブリガード。